一言簡単にお祈りします。主よ、皆を褒めたたえます。私たち一人一人の霊に主イエス・キリストを着せてくださり、霊と真理を持って礼拝に臨めるこの特権、この幸いを感謝いたします。丸裸の私たちはあなたに到底受け入れられるものではありませんけれども、主と一つ霊となってこの礼拝に臨めますし、また主が私たち一人一人の唯一の捧げ物となってくださり、御前に香ばしい香りが届けられていることを覚え、心から感謝いたします。今しばらくの時、主と共に交わりの時を持ちたいと思います。そのことを通して主に栄光が帰されますように。アーメン。個人的にですね、私事ですけども、15年ぐらいになるのかな、自分で牧会していたいて、その離れて、でその前の遠い昔って言えばいいのかどうか分かりませんけども、また元のサラリーマン生活に戻って、そして KOC に導かれて、まさかここに立って喋るとは思ってもみませんでしたけれども、牧会していた時にはいろんな霊的な問題が自分の身に直接降りかかってきて、で自分でもがいて解決を生み出そう、主に頼っているつもりなんだけれども、勢い、その一人一人の問題、信者さんに限らず死を求めている、まだ未信者の段階の選びの民はもちろん兄弟姉妹ではありますけれども、その問題を一人で背負い込むという経験がほとんどでしたけれども、ここに来てその霊的ないろんな種々のもろもろの問題を直接降りかかるというよりも、自分の周りのところでいろいろな問題が起こっているというのをよくこう見聞きするようになったような気がします。もちろん個人的なプライベートなことの問題というのはその日常の自分の生活に直接降りかかってきてはいますけれどもね。でもここ2、3年でしょうか、でつい最近特に気にかかる問題をまた分かち合いたいと思います、指摘したいと思います。で最初にですね、主が十字架にかかる前に、主がご自身の口で直接十字架について触れたこと、そして十字架以後のその十字架について、主の十字架について、この聖書からどういうものであるか、十字架について触れていること、ちょっと通しで読んでいきたいと思います。最初ルカによる福音書から9章開いてみましょう。23節24節をお読みします。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の、 十字架を追い、そして私について来なさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。ここで命っていうのは魂の命、造営について、触れています。この自分の命、それから、自分の命を救う者はいずれも造営、魂の、が持っている命について触れています。そして、続いて同じく今度14章を開いてみましょうか。14章の27節、自分の命、十字架を追って私についてこない者は私の弟子となることはできませんと言っています。で今度、弟子たち十二弟子の一人のペテロがその十字架について、語っているところを開きたいと思います。第一ペテロ三章の十八節を読んでみます、はい。キリストも一度罪のために死なれました。一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。当然一度罪のために死なれたってことはただ一度きりの十字架ですよね。唯一私たちの十字架っていうのはこの主の十字架と同じものです。同一、唯一私たちの十字架も一回きりのものです。もう少しそれがはっきりしてくるのガラテヤ、2章を開いてみましょうか。ガラテ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。キリストと共に十字架につけられたということは、逆の言い方をすれば主と同じ十字架につけられたということではないですか。どういうわけか気になっているのは自分自身の罪に対する一つ一つの罪が発生する度ごとに新たな十字架、オリジナルな十字架を課されていった、負わされちゃったということを僕は目撃しているんです。95年以前ですね、1995年以前、15年ですか、実は結婚する前にそのある政界、それもキリスカトリックの宣教団体が作ったプログラムを取り入れた政界に 奥さんを誘ってその政界に参加してもらったことあるんですけれども、そのプログラムの中に自分の問題、罪、失敗したことを紙に書いて、その十字架の 木に釘で打って貼り付ける、そういう場面があったんです。涙を流す人もいましたし、当然痛みを伴うことがあった。今考えるとそれも一つの大きな理由じゃないかなというふうに考えているんです。この 2,3 年私は直接その交わりに加わっていないんですけれども、伝え聞くところで十字架を語り出すと怒り出す人が出てきてるそうですよね。痛みと怒りを持って反応する。多分15、6年以前前は多分いることはいたんでしょうけども、あまりそういう反応というのはなかったと思います。もし主の十字架の言葉についてちんぷんかんぷん、何もわからない、よくわからないであれば、そういう反応も示すわけないんじゃないですか。何らかの理解、どういうふうに理解しているかわからないけれども、何らかの理解があるからこそそういう反応があるんじゃないですか。今痛みを伴っている、怒りを発している、それは主の十字架じゃなくて主と共に十字架につけられたあの左側の人の十字架じゃないですか。あなたがキリストなら自分と私たちを救え、痛み怒りの言葉じゃないですか。それは今ここで読み上げた自分の十字架を追ってるんじゃなくて、追わされちゃっている十字架でしょ。十字架が変質しちゃっている、別な十字架とどっかで特化移行しちゃっているようにしか思えないんです。主の十字架は甘いです。慰め、癒し、安息、憩い、平安があると僕はレジュメで書いてますけども、その部分にちょっと触れるため読んでみましょうか。同じ今度別ペテロも引用してるんですけども、十字架以前の旧約イザヤ書の53章から読んでみたいと思います。53章の5節ね、イザヤ書。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、ほら平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。これが主の十字架です。信じ受け入れたものはただ単に客観的ではなくて主観的にも経験している十字架のはずです。書 いてあるから単純にそう信じている、それは客観的にはそうなんですけども、主観的にもそうです。個人的なことを言わせてもらえれば、その人から受けた傷に対して主は許しなさいと言われます。私の肉は嫌だと言います。許したくない、憎い、書いてあるからと言って事務的に、はいそうです、その通りに受け入れました、でおしまいというわけにはいかないですね。私の言葉と主との言葉の格闘がありました。しかし主はご自身の言葉は曲げません。何度でも許しなさい、許しなさいと迫ってきます。嫌だ嫌だ、その格闘、根負けして主の言葉に、主の言葉が勝っちゃったんですね。許します、許したくない、許します、許します、許しました。しかし主が許したと言った時、後遺症はないんです。全く癒しなんです。その痛みは再発することないんです。自分の言葉で無理やり癒されたつもりになってるんじゃないんです。主の言葉が確かに癒したんです。それは完全な癒しです。平安です。歴史的な事実は変わりません。こういう傷を受けたことがあるというその事実だけども、痛みはもう再発しないんです。今急にそういう問題、十字架の言葉に怒りを発してる、痛みを訴える、それは今急にタケノコのようにパッと湧き上がってきてるんじゃなくて、伏線になるものが過去にあって、一生懸命その痛みを自分で耐えてきたのか、自分で隠してきたのか、蓄積していったんだと思います。今それがある意味、これは良いことなんですけども、表面に出るというのはいいことなんですね。その辺もう少し突っ込んで、その兄弟姉妹と交わってみるチャンスではないでしょうか。あなた今そういう反応を示しているけれども、あなたの十字架の理解はどういう十字架ですか。過去にどういう理解をしてきましたか。癒されなかったんですか。主の十字架を受け入れたんじゃないんですか。もう少しじわじわと突っ込んでいってみる必要があります。今自分が言ったように思い当たるところっていうと、そこなんですよ。確かに十字架は自己セルフを否定するということにおいては、多くの人々は拒絶反応が 生まれるのは当たり前なんですけれども、しかしその痛みというのは一時的なものなんですね。通過す点でしかないんです。永遠と持続する痛みじゃないんです。これおかしいですよ。なんかヘマをやった、失敗する度ごとに次から次とどこから持ってきたのかわけのわかんない十字架、新しい十字架を持ち込んできて、十字架につけろ十字架につけろ、いつになったら復活するんですかね。痛みが増し加わっていくだけの十字架、すり替わっちゃってるんです。関係のない一般的な十字架です。ローマ帝国が行っていた一般的な十字架を自分に適用していく、それは死以外の何者でもありません。主の十字架はただ一度きりの3日間だけ死をもたらした十字架です。永遠の死をもたらした十字架じゃないんです。こういうふうにドクター・ルークもよくフェイクっていう言葉を使っていましたけれども、周りの中でずっといろんなフェイクに満ち満ちてきている様というのをよく感じるこの頃なんです。しかし確かな御言葉は聖書の御言葉です。そして内なる主ご自身の言葉です。この現象面だけを捉えてどっかおかしいなと直感的に、霊の直感的に気づいたら、もうかなりもう自立している信仰じゃないかというふうに僕は思うんですけれどもね。先週の月曜日、またよく親しくしていただいている姉妹と電話でまた1時間から2時間、3時間かな交わって、奥さんに後でもう怒られちゃったんですけれども、懐かしい質問が彼女から出てきたんです。かつて自分もその質問を人に発して、結局はその人から答えは得ることができなかったんですけれども、姉妹もまたその質問、問題にぶつかったのか、内心本当に嬉しくなったんですけれども、実は彼女の家庭にもいろいろ問題がありまして、二人の娘さんのその病気の問題とか、あるいは家庭の経済的な問題とか、この地域社会での奉仕活動とか、いろんなことで個人的に問題を抱えているというところで、多分ペンテコステ系の伝道者だと思うんですけれども、そして彼はいわゆる悪霊追い出しとかをやる伝道者であって、姉妹がその伝道者をうちに招いて家族のために祈ってもらうという、そして交わりを持ってもらうということがあったらしいんですね。で、その伝道者曰くね、いろんな正解あるいは個人的な祈りで、そのクリスチャンが兄弟姉妹も悪霊が追い出されていったというようなことを言ったらしいんです。 彼女の霊が直感的にピンと反応しました。精霊と悪霊は同居するんですかという質問をその伝道者に発したんだそうです。言ってること分かります？私たち主にある兄弟姉妹たちって悪霊の宮ですか、精霊の宮じゃないんですか、神の神殿、生ける神の神殿じゃないですか、精霊が共に住まわれているその器じゃないですか。そこから悪霊が出ていったというような話をされて、精霊と悪霊は同居するんですかと、実はその質問僕も投げかけたことあるんです昔で、同じ質問を発している、懐かしいと内心嬉しかったんだけどもそれはもう抑えて、でその伝道者の答え曰く、その辺はよく分かりませんがと言ったんだそうです。でちゃんとした答えもらえなくて、その質問を今度は僕にぶつけてきたわけですよ。僕自身は人にぶつけてその人からは帰ってきてない、それはだいぶ前の話ですけども、今だったら答えられる、僕なりに答えられるという思いでした。ただその現場に居合わせていないので、どういう状況かまだよくはっきりつかみきれていませんけれども、悪霊を追い出ししている方がおそらく当てずっぽ、その兄弟姉妹にいるかどうかわからないで、いわゆる山間の類で追い出しにかかっているケース、それと確かに悪霊が、その汚れた霊が出ていった、その話は真実であって決して嘘ではない、間違いではないんだけれども、僕に言わせれば初めから神の神殿じゃないんです、その人は。そもそも現象面だけを捕まえて、クリスチャン兄弟姉妹から出ていってるっていうふうに捉えているんだと思いますけれども、ですね、現象面だけ見てそれ言ったら騙されますよ。本当は神殿の宮じゃないんです、初めから神殿じゃないんです、精霊が住んでいないんです。どういうことかというと、ただ教会に来ているだけ、もちろん礼拝には臨んでいる、だけど主を告白していない、主を受け入れていない、あがなわれていない霊とそして今日は天気がいいな、気分がいいな、その類、いわゆるあがなわれていない霊と魂レベルで礼拝に臨んでいる人、それが悪霊の巣になっている、汚れた霊に疲れているという可能性は大いにありますと答えました。来ているからクリスチャン、みんなと共にやっていってるからクリスチャン、聖霊の宮じゃない、本当は主を告白していない、しかし問題はもう一つそこに付随してある、 その場で出ては行きはします。でも根本的な原因、どうしてその汚れた霊が住み着いているのかという、その根本原因は何も取り除かれていない。その場では出て行ってくれている。でしばらく経ってまた来てみると、きれいに掃除がされていて、これはいいやと言ってまた住もう。例え話にあるところですよね。で同じパターンが繰り返されていく。絆創膏を貼る処置の仕方、その場では追い出して出て行くは行きはするけれども、またやってくる。そういう問題を抱えている人がいるってあるということを言いました。でそもそも考えてみてください。皆さん、これ家庭の話よ、あの鍵の話よ、あのマジに受け取らないで。さっき姉妹が発した質問の通りに、精霊と汚れた霊が共に住んでいたとしますよね。であればね、お互いに納得づくめで同居しているんだから、そもそも追い出す必要ないんじゃないんですか。人の手を返してわざわざ出してもらう必要、出て行ってもらう必要なんかないんじゃないですか。鉄と粘土が混ざり合わないように、精霊と汚れた霊は混ざり合いません。そもそも分かりませんけど、その辺よく分かりませんけれども、でも出て行ったんですよ、つって。もう少し考えられないかなと。大衆でわーわーガヤガヤやるイベントまさに宗教ですよね。なんとか正解、特別伝道集会、なんとか先生を招いての霊の追い出しとか、いろんなもの、あのなんかパンフレットも持ってくる人も、ここに持ってくる人もいますけれども、神と人との間に宗教が入ってしまう、唯一の仲介者以外のものが挟まってしまうと、見えるものが見えてしま、見えなくなってしまっていることの証左じゃないですか。いろんな問題が、こまごまとした問題が周りで起こってきている。だけどその僕が目の当たりにしたこと、15年前20年前、あれがこうずっと蓄積しているというのはある意味で恐ろしいことです。すいません。もう一つ、それでこの聖なる交わりの中で、しかもこの正式な礼拝というあの枠組みじゃなくてね、一通り終わった交わり、何気ない交わりの中で、一人一人神を持っている、主の霊を持っているというところにおいての命の交換で、ものすごく最近嬉しかったことがあります。 ごめんね、脇田さんの方で引き合いに出します。渡辺姉妹のことをこう思って癒しの祈りをした話を最近してくれましたよね。それはただ単に魂レベルで祈ったんじゃなくて、主が祈るように導き、霊から祈りが発せられる、その霊からにあるエネルギーが外に向かって自分自身にも及んでいる。そして自分の健康についてもそのちょっと癒されたということを話していましたよね。ある人たちはそれに関してどういう因果関係があるのか説明がつかない、分かんない、どうしてなのかというふうに言ってましたけども、僕はよく理解できたんです。がんでその難しい状況にあるその姉妹に対する取りなしの祈りっていうのは、広い意味、抗議の意味では祝福の祈りですよね。その祈りが自分にも返ってきただけの話なんですよ。祈った先、祈った相手にその祈りが聞かれてね、その姉妹が癒される、当然祈ってアーメンしたんだから当然なんだけども、じゃあそれで終わりか。祈った方も同じ、根本的に同じ問題抱えてるわけでしょ。そっちの方を主は知らんぷりするわけないじゃないですか。祈った先、祈った内容だけに事務的に主が答えてくださってるんじゃない。その祈りを通してその祝福が当たって、その祝福が跳ね返ってきただけの話なんですよ。だけの話って言えばあれだけれども、主の側から言えば極めて論理的なことなんですよ。ちゃんと聖書からも見出せますよ。それ呼ぶ記のとこから見てみましょうか。最後の章42章から見てみましょうか。ヨブの42章のとこね、最後ヨブと見舞いに来た、3人の友ですかとの交わり、ほとんど議論の状態ですけれども、それが一通り終わって主が直接ヨブに語りかけてことが進展する場面です。7節から42章の7節からちょっと読んでみますね。さて主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。 今あなた方は牡牛7頭、牡羊7頭を取って私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよ。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。ほら、私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが、テマン人エリファズとシュアハ人ビルダデとナーマ人ソファルが言って、主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物を全て2倍にされたと。同じケースじゃないですか。ヨブはこの自分の足を散々引っ張った友人のために祈る義理だとも何もないんですよ。自分自身はサタンの試みにあって祈れ、まともに祈れる状況じゃないんですよ。自分自身さえ失われるような状況の中で、まず最初に主のために、友のために取りなしの祈りをした。その後に癒しが訪ねてきたんですよ。祈りの対象、祈った相手だけが問題解決して終わるものじゃないっていうことを、ここからもちゃんと読み取れるでしょ。一週間何週間前のあの交わりでその姉妹が癒されたことと兄弟が、じゃあなんでそうなったのか分かんないって言った人がいてね、分かんないかなと、あえて僕黙ってて口出ししませんでしたけれどもね、極めて合理、主の目から見たら合理的なことなんですよ。わけのわかんない、理解しがたい奇跡が起こったわけでも何でもないんですよ。あがなわれた者同士の交わり、それは主の本当の唯一の十字架があったこそ可能なんです。日々の私たちの間違い、失敗、あるいは罪、それは罪人だから罪を犯しちゃうんであって、そこで初めて罪人になったわけじゃないのにね。で、それは唯一の十字架のところから、死の脇腹から流された血潮、それによって今も生産されているじゃないですか。十字架の御業はもう完結しています。終わりました。だけどもその効力は発し続けているんです。効力はストップしていません。その効力は少なくても主の再臨までは保っています。私たちは十字架の、主が十字架にかかって復活しました。そこから広がっている命の御霊の法則に移し替えられたものなんです。罪と死の法則、それは十字架に臨むまでの出来事です。そこから復活の向こう側、命の御霊の法則が広がっているところに移し替えられたんです。そこから告白しているのが、誰 誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものだと。古いものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなったというのは、その移し替えられたところからの告白です。旧態依然として古い創造の御業の中で死を賛美してるんじゃないんですね。私たちの賛美はもう新天新地、その前の千年王国ですけれども、新しい世界からその中で命の交換をやり取りしている、それが主にある交わりです。まだそのわからない選びということにおいて、まだ一人一人まだわからない人がいます。結果においてね、私たちは結果においてその選び、救いの選びというのを分かりますけれども、自分自身ではその他の人に対する伝道において分からないですよね。この人は救われているとか選ばれていないとか、そういう意味で古い世界にも関わっています。旧創造にも関わっています。しかし私たちの完全にあがなわれた者同士の命の交換のやり取り、交わり、それは完全に新しい世界での中の出来事です。その辺勘違いしちゃいけないんですね。この世でまだどこかで宗教としての十字架を課しているところがあるかもしれません。残念ですけれども、でもこの十字架は唯一同一であって、古い世界と新しい世界の接点に位置しているんです。ですから私たちはその十字架を通って新しい世界に移し替えられたんです。そこを通らないで移し替えられるということはありえません。まだまだ古い世界の中で何度も何度も偽りの十字架、自分だけに適用されているその十字架を何回も何回もつけたって意味がありません。僕直接今交わっていない、多分ドクター・ルークをはじめ直接交わってそういう場面があったんでしょうけれどもね、願わくばその辺深く深く僕は関わっていきたいと思います。その救いを喜びましょう。そしてもったいないですよね。もし本当に救われている選びの民で偽りの十字架にまとわりついているんだったら、突っ込んでいってもう一度元の通ってきた十字架を提示すべきじゃないですか。騙されて旧創造の中に浸っているんだったらおかしいです。地道な作業かもしれませんけれども、主が喜ばれていることだと思います。これで終わります。